皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは岡崎オリンピアコーヒーオーナー鈴木武さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは岡崎オリンピアコーヒーオーナー鈴木武さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
それでは早速ですが、岡崎オリンピアコーヒーのご紹介からお願いいたします。
はい、コーヒーの移動販売を年寄り夫婦でやっております。岡崎市内イベントがありますと、いろんなところへ顔を出して皆さんに可愛がっていただけるようにね、一生懸命やっております。
はい、はい、キッチンカーでコーヒーの移動販売をご夫婦でされているという、
そうです、
ことなんですね。はい、岡崎オリンピアコーヒーというこの屋号というか店名にはどんな意味があるんですか。
はい、私が住んでいる場所が岡崎で、このコーヒーを移動販売でやろうとした時に関わった人が住んでいる町、うん、それがアメリカのワシントン州の州都であるオリンピアという町で、でまあそれにかこつけていろいろ考えたんですけどね、うん、あんまりいいアイデアは浮かばずに、まあそれはしょうがない、岡崎とオリンピアくっつけたねっていう話で岡崎オリンピアコーヒーっていう、まあ安易な名前をつけました。
はい、ね、これは実はアメリカワシントンにあるオリンピアから名前が来てるということなんですよね。鈴木さんがコーヒーをね、移動販売という形態でお仕事をされる、そのきっかけになった方がこのオリンピアにいらっしゃるということなんですが、それはどういう方なんですか。
筑波の友ってね、うん、小学校中学校高校と同級生であったり、同窓生であったりっていうのがね、今アメリカに暮らしてるんですよ。でまあそれがコーヒーに関していろいろノウハウを伝えてやるからやらんかということで、何十年ぶりに彼と会うためにオリンピアへ行って、まあそこでいろんなコーヒー飲ましてもらったりから、うん、当時シアトルの中ではラテアートの発祥の地であるということで、美味しいラテを飲ましてやるから、来いということで、まあそこへついていったんですね。でカフェラテのとこにいろんな絵が描いたんですよ。でなんだこれはって言ったら、これラテアートっていうんだって、まあ、知らなかったんです。でまあ飲んでみようということで飲んだらとっても美味しくて感動して、僕もこれやってみたいというのがきっかけで、で同時にそのラテアートの考案者、だいぶ年は僕らにはちょっと分かったんだけども、その彼とちょっと話をすることで、僕は当然僕は英語できないから、彼を通してちょっと話をして、まあ日本で頑張るよとっていう話をしました。
岡崎オリンピアコーヒーさんではもちろんコーヒーを中心に販売してらっしゃるんですが、今おっしゃったようにカフェラテもね、大変人気だというふうに伺いました。
ありがとうございます。一度飲んでもらえばね、これ何っていう人のね、声がたまにね聞かれるんですよ。だから、まあ、物は試して、はい、とかで行き合ったら、それもホットのカフェラテね、
鈴木さんもその、ラテアートをされるんですね。
します。はい、まあ、まあ上手じゃないけどね、まあ、そこそこのものは出しますんで、レアテアーテが上がるっていうのはね、ミルクが上手に泡立てができると必然的に、ハートなりリーフなりってのは上がってくるんです。だからそれは美味しいカフェラテの証拠だよっていう、 ことですね、
はい、じゃあラテアートで綺麗なハートや綺麗なリーフができていたらもう本当に美味しくミルクがスチームされている、うん、その証拠だよっていう、
でなおかつエスプレッソも上手に出てくるっていう、まあ両方が良くなければ美味しいカフェラテは飲めない、はい、っていうことですね。
鈴木さんが初めて飲んだ時に感動した、うん、それを今はお客様にお伝えしたいという
そうなんです
ことなんですね。コーヒーカフェラテ他にもドリンクいろいろ販売してらっしゃるっていうふうに伺いましたが、
は
い
は
い、
ココアだとか、チャイだとか、紅茶とかね、あとねこの頃ねだいぶ人気出てるのはコーヒーフロート、
はい、
アイスコーヒーの上にアイスクリームをのせる、ね、でそれと似たようなのでアフォガードっていうのがあって、やっぱりこれもコーヒーとアイスクリームはコラボした食べ物、飲み物で、まあ、すごい人気がある。
新しいものもいろいろ取り入れながらお客様のニーズに合わせてということですか、
そうですね、やっぱしね、コーヒー飲めない人が中にいるじゃない、
はい、
子供さんだとか飲めない人のために行ってこういろんなメニューを考案したの、でなんか増えちゃって
今は常設メニューとして何種類のメニューを、
まあ、15、6種類は常にありますね、
まあ、お客様としてはね選ぶ楽しさというのはあると思うんですが、提供する側はなかなか忙しいですね。それは
そうですね、でもね女房一緒にやってるんで、女房がかなりフォローしてくれるんで、おじさんは一生懸命コーヒー出すという、っていうのがね、面白いですよ。
奥様と二人でということなんですね。
そうですよ、ここでねごますっとかないとね何言ってきたんだって話になるからね。
でもまあ奥様のそういった援助があればこその
ね、そうですね、女房の理解なければこんなことはできないですね、
はい、お二人での掛け合いもお客様にとってはね、
そうです、
楽しいひとときかもしれないですよ ね、
お客さんの方ではニコッと笑ってね、で裏向いてね、鬼のような顔してるっていう、
いやそんなことはないと思いますけど、ね、
たまに夫婦喧嘩やってるからね、それ見てお客さん笑ってるね、
さまざまなところのイベントで出展されてらっしゃるということなんですが、夏祭りの時にもねオリジナルドリンク出されたっていうふうに伺いましたが、このオリジナルドリンクっていうのはどういうものなんですか。
岡崎市とからカルピス朝日飲料かながコラボして、発酵をテーマとして、八丁味噌とカルピスっていうような地場の食品とカルピスをコラボさせて、なんかドリンクができないかと、去年そういう話がありまして2種類去年作ったんですね。それが八丁味噌とカルピスで、もう一つはランニングエッグ卵とカルピスのコラボしたもの、で今年はマルサン豆乳、マルサン豆乳とカルピス、で、あとぬかたにあるゆずきさん、あこが出してるゆずきのソースをコラボして、美味しい飲み物を作ったということです。
本来これ夏祭り限定販売のはずだったんですが、皆さんの人気もあったということで、
そうですね、来春3月まではね、僕が出るイベントでことあるごとにやっていこうかなと、まあ、そうしないとね、せっかく作ったのにね、もったいないと、
まあ、そうです ね、運が良ければねそこでオリジナル、夏限定だったはずのものに、
そうです、
冬に出会えるかもしれないということですね。
そうです、もうあんまり寒い時にはと思うけどねまあとりあえずは3月まではやっております、
はい、ね、いろいろなところで出店してらっしゃるということなんですが、最近かごた公園もね、リニューアルオープンをしました。そちらの方でもこれから出店されているというふうに伺いましたが、
8月9月10月かかごた公園をどういうふうに使ったらいいか、今現状はどうであるかということをモニターしたいと、いうことで、まあこれ固い言葉で言うと実証実験なんていうことは使うんですけども、8月9月10月か各いろんな出店者がいろんな業種が出て、かごた公園でお客さんとコンタクトして、で今日はどんな年代層の方が何に見えたとかね、何が売れたとかね、でゆくゆくはかごた公園をどういうふうに使っていったらいいかとかっていうことをデータ取りをしたいということで出ます。
でそれに、ま、市の方の要請もあり協力をしながら、
そうですね、僕らはねお趣味だから、やっぱこんないい立派なかごた公園ってできたから、まあ、そこで僕協力できることがあれば協力したいという、ということです。
で様々なキッチンカーがねじゅんぐりじゅんぐり出店されるということなんですが、鈴木さんのところが出店されるのは9月は27日の金曜日、そして10月11日26日と、ね、3回の予定があるというふうに伺ってます。出店時間は何時から何時ぐらいですか。
9時半か10時ぐらいから5時ぐらいまではいたいと思います、
じゃあ大体もう本当終日いらっしゃって
そうですね、
ということですね、うん、せっかくリニューアルしたのでね、うん、皆さんたくさんに見ていただきたい、楽しんでいただきたい、神楽公園の方にねこういったキッチンカーがあればより楽しみが増えますからね。
そうですね、うん、本当に、ね、おしゃれな公園になっておりますからね、ぜひね来てください。出店者もね、もういろんなものを持っていますから、そこで食べるなり飲むなりね、してもらえばからまたパンの販売もありますので、うんうん、そういったものをまた楽しんでいただければと思います。
神楽公園のイベントとはまた別にかなり力を入れてらっしゃるイベントがあるというふうに伺ってます。
はい、あります。でね、これは11月の第1週の土日にあるんです、予定されてるんですけども、岡崎ジャズストリートっていうのが2日間にわたってね電子的に行われる市民祭りも同時開催であるんですけども、私もずっとその岡崎ジャズストリートに、まあ、主展者として参加させてもらって、うん、非常にね、楽しい、商売云々よりもその場所にいて音楽聴くことだけでも楽しいんで、でまあそれがまだこれ予定なんですけど、まだ決定じゃないですけども、はい、できたら出たいなと。でまた例年通りにね、そこでコーヒーを出して、去年はなかったんです、神楽公園があの工事中でね、その前の年やなんかずっと出てたんですね、そうすると名古屋から来たお客さんで1年ぶりですって言って来てくれるので、あなたのコーヒーが飲みたいからって来てくれて、そういうね本当に1年に1回の出会いがあったりしてね、で同じようにジャズの共通の趣味があって、これはね僕はね、自分自身も楽しみにしてるんですよ、
キッチンカーのね醍醐味というところでしょうかね。
そうですね、そうですね、
はい、ありがとうございます、それではここで1曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、これ中学のね1年生だか2年生覚えがないですけどね、やーやーやーっていうねビートルズの映画があったんですよ。ね、その時の歌なのかちょっと覚えがないんですけども、ビートルズの初期のあの映画を見た時に、かっこいい面白いと思った時の音楽だったのかなと思うんですけども、 I want to hold your hand 抱きしめたい曲をお願いします。
今週のゲストは岡崎オリンピアコーヒーオーナー鈴木武さんです。それでは引き続き鈴木さんにお話を伺っていきたいと思います。鈴木さんは岡崎出身ですよね。
はい、そうです。
どのあたりなんですか。
あの井田っていうね、大樹寺に近いところに生まれまして、で井田小学校に通いました、
井田小学校に通われて、その後地元の中学
で、そうですね、青い中学です、
そして高校もお近くだったというふうに伺いました。
そうなんですよ、歩いて5分のね、あの岡崎北高校に何とか入れましてね、そこで今の女房と知り合ったんですけど、
あ、奥様とは高校時代からのお知り合いなんです
ね。それで、青い中学の時に、中学生の時に初恋したんです、で今もねその初恋の相手とはね、同窓会だとかなんかでね、幹事会なんかで一緒にやってますけどね、
鈴木さんがコーヒーの移動販売をされるようになったのも、お友達からのね、
そうですね、
お誘いだったっていうふうに伺いましたが、そのお友達は小学校からのお友達なんですか。
そうです、小学校、中学校、高校と一緒です。
あ、じゃあずっと本当に竹馬の友で
だね。もう嫌なやつだけどね、あの体ばっかでかくてね、まあいいやつですよ、
コーヒーの移動販売に飛び込むきっかけはそのお友達が作られたっていうことなんですが、当然それまでお仕事は他のことをしてらっしゃったんですよね。
あの家業が建築関係の仕事してたもんですから、もう親と一緒にやってたんですね。だから若い頃はもうどっちか肉体労働ですよ、頭使わない肉体労働、
もうでもね今奥様がね一生懸命手伝ってくださってるというお話ですが、最初建築業からこの飲食にねこう切り替わるというお話の時どうでした、奥様の反応は。
あんまりいい顔しなかったね何やるんだよっていう話でね、そんなことうまくいくわけないじゃないっていうのがね、正直なね、彼女の感想だよね、当然そうだよね、
そうでしょうね、まあ、ただそのお友達に誘われてとりあえずアメリカに見に行ってくるというお話をされた時には、
勝手にどうぞって言うのまあ行きたきゃ行ったらって話、行けるなら行ってみようって話だね、
まあ、でもまさかそれがもうこういう形になってご自身が一緒にやるということはその段階ではきっとねイメージしてらっしゃらなかったですよね。
ないでしょうね、一人でやれっていう話だね、
でアメリカから戻ってみえて、まあ、こういう形でキッチンカーでいろいろ出店するというお話を奥様にご相談された時には、
最初にね、エスプレスマシン買っちゃったのよ。
もう機械ありきだったですね。
機械ありきから、まあ、車はあったからね、軽量があったからね、マシンはね、一番初め中古のマシン買ったんだけど、40万ぐらいだったからね、 まあ黙って買っちゃったの。そしたらまあ諦めだね。
もう買っちゃったんだからやるしかないねっていう。
やるしかないねっていう。
で以降お二人でいろんなところに出店をしてらっしゃるということなんですね。もちろんいろんなねイベントごとはあると思うんですが、その中で定期的に出店してらっしゃる場所があるっていうふうに伺いました。
はい、市内ではね、第3の土曜日シビコ西広場っていうんですかね、昔の松坂屋の下あたりですね、あそこで小さな市をやってます。で今はねその市を少しバージョンアップして、音楽イベント、フラダンスだとか、からオールディーズの音楽だとか、から今度来月はね琉球のジャミセ、が来るかな、まあ、あのいろんな出店者も出て、また音楽イベントだから賑やかくやってます。毎月第3土曜日です、
ね、こちらのシビコのイベントではもう、当初からねずっと出店をされてるっていうふうに伺いました。
あのパーマーズマーケットね、その時期と同じように開催されたのがサンドイッチなんですよ、でそれはずっとやってて、まあこれもだいぶ危なくなってきちゃったんですけども、でもちょっと今年入ってからね、今代表やってる野村さんという方なんですけども、彼があの一生懸命やって音楽イベントをやりながらどうだという話でね、今ちょっと軌道に乗りつつあります、だからまあ物は試しでね、一回音楽もいいですし、かなりレベル高い音楽やってるんで、ぜひ覗きに来ていただきたいなと。あの当然はそれは無料ですから、その代わり来たらコーヒー飲んだりいろんなもの買ってくださいね
そういうことですよね。まああの街のにぎわいということでは、そういったねイベント皆さんが積極的に参加していただけると、にぎわいもねできますし、
そうですよ、
そこでまた美味しいコーヒーが飲めるということですもんね。ぜひ足を運んでいただきたいなと思います、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いいたします。
はい、この曲はドラマの主題歌でジャニー・セヤンという方が歌われた曲、Will You Dance っていう曲なんですけど、ちょうど私も結婚して子供がもうできたぐらいの頃かな、ドラマも良かったしこの歌が良くてすごい思い出に残ってる歌です。
今週のゲストは岡崎オリンピアコーヒーオーナー鈴木武史さんです。それでは鈴木さん、最後になりますけれども、これから何かチャレンジしてみたいことがあったら教えてください。
はい、ね、僕もね、もう67なんですよ。だからもうあと2年もすると70と3年もすると70と、もうね体力的にも限界来てるんですよね。でもうでもコーヒーっていうのは触っていたいんですよ。自分も飲みたいし、からコーヒービジネスっていうのは非常に可能性があって面白い、ビジネスだから、まあこういう私のような形でのね、ビジネスの仕方もあるということで、まあいろいろ若い子もやってみたいという子もいますし、からあとねリタイアして、まあ、60過ぎて、次何やろうかっていう方がね、趣味と実益を兼ねて、こういうものに取り組んでいくっていうののね、お手伝いができればなという気がします。でもう私の持ってるノウハウ全部ね、良ければ提供いたします。もう若干ねお小遣いくださいね、そのぐらいのことはね、はい、リーズナブルにありますので、まあ、そういった面でこの生きてる間ももう少しね頑張っていきたいんだけども、コーヒーに関わる仕事としてはね、私も細々とコーヒーカートはやるんですけども、でもまあ更新の指導という形じゃないですよ、大それと言い方しちゃいましたけども、まあそういう方がいれば協力できるということです。
確かにこうね、将来的にカフェをやってみたいっていう若者結構いらっしゃいますし、今鈴木さんにおっしゃっていただいたように、こう第二の人生を考えた時に今までの仕事とは違うことを何かやってみたいなっていう、そういう方々にとってこのキッチンカーというスタイルは店舗を構えるよりは若干こうハードルが低いということですかね。
そうですね、安く上がります。
なので初期投資がねそこまでかからないということで、ノウハウをいただいた上でスタートすれば、そこから将来的にねこう飛躍していく可能性は、
それからね、もう固定店舗なりとかね、その自分が目指すところをね、まあ、やっててもらえば、まああんまりね初期投資でね何千万もかけるようなもんじゃないんだから、まあ本当に少ない投資でまずは経験を積んでいくっていう、まあ、特に若い人はそうした方が いいような気がしますね。
鈴木さんがね、こう時間をかけて積み上げてきたノウハウをお小遣いいただければ教えますよみたいなお話ですのでね、ぜひ皆さんもチャレンジしてみられたらいいのかなと思います。今日は本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
今週のゲストは岡崎オリンピアコーヒー鈴木健さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは鈴木さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ケニー G でブレスレスです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。